私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。言われていることは分かっているんだけども、なんだか変だなと思うことがあります。なんか変だな、なんか受け取れないな、違和感があるな、まあ、そういうことがあります。私を思うと、まあ、食べ物でいうと私にとってはタイ料理みたいなもんですね。タイ料理っていうのは辛くて甘くて酸っぱいんですよね。で、なんか変だなと思うんですよ。どれかにしてくれですね。辛いなら辛い、甘いなら甘い、酸っぱいなら酸っぱい、淡い味なら淡い味にしてくれ。でもタイ料理っていうのは辛くて甘くて酸っぱくでも美味しいんですよね。なんか変だな、なんでだろうな、まあ、そういうふうな思いをすることがあります。もう15年ぐらい前のことなんですけども、いまだになんか変だなと思う事件が一つだけあります。それは大阪での事件でした。これは殺傷事件で、まあ、殺人事件なんですけども、どんな事件が起こったかっていうと、一人の青年が刺されて亡くなっています。しかしその後新聞に何て書いてあったかっていうと、加害者の大学生が被害者の青年の両親を訴えたって書いてあったんですね。でこの事件は一人の大学生と一人の青年が、ある時喧嘩になりまして、そして、たまたまその時大学生が持っていた傘がですね、たまたまというかそれを使って刺して亡くなったという事件です。でその事件なのできっと加害者の方が裁かれていくのだなと思ってたんですが、新聞には加害者が被害者の両親を訴えたと書いてあったので、一体何を訴えたのかなと思ったのです。でよく読んでみますとこういうことでした。事件はある日の夕方起こります。路上で喧嘩が始まりますが、その喧嘩の原因は何だったかというと、通りすがりに大学生の方がその青年に触れたという。でそれで青年は大学生に因縁をつけて殴りかかるんですね。そして大学生も防戦をして持っていた傘で青年を刺して殺してしまったという事件です。まあ、それからすぐ大学生の方が被害者の両親を訴える。何の内容だったかっていうとこういう内容でした。私は小さい頃から真面目に塾に通ってやっと一流大学に入学することができた。そして将来は科学者になるために一生懸命勉強して、もう4年生だったので一流企業にも就職も内定してた。ところがある日ちょっと肩が触れただけで因縁をつけられ喧嘩になり、たまたま傘で刺し殺してしまった。これで私の将来は全てダメになってしまった。だからこのようにちょっと肩が触れただけで因縁をつけ喧嘩になるような、子を育てた両親が悪い、その両親に対して損害賠償を求めると、そういう訴えだった。はははと言ってることは正しいかもしれんなとちょっと思ったんですね。確かにそうだな、肩がちょっと触れただけで因縁をつけて喧嘩を仕掛けてくるような人間に育てたのはその親であって、その親がこの責任を取るべきだ、自分が働いているだけの収入のすべてをその親が賠償するべきだ、なるほどだなと思いながら、なんか変だな、でもなんか変なんだけども、その変なのがどうもわからないんですね。皆さんはどう思われるでしょうか。なるほどねと感心しながら、彼の言う通りかもしれないと思う、しかしどっか間違っている、同じように自分もそのように育てた両親も一緒に訴えなければならないか、そういうふうに訴えることを選んだふうに育てた両親も訴えなきゃいけないんだろうなと。というか2人おかしいんですよ。おかしいけども何がおかしいかわからない、結局判決がどうなったかわからないんですね。出てきませんでしたので、 で15年前のこの事件が自分の心の中にありまして、今でもなんか変だなと思うんです。このなんか変だなという気持ちが実は今日の聖書にも感じることです。もう何回読んでも不正にまみれた富で友達を作りなさいというイエス様の言葉にどうも違和感があるのです。今朝は教会学校の子どもたちにも説教しましたけども、この歌詞を皆さんは子どもたちにどうお話しされるでしょうか。私は結局そこを避けたんですね。生じに忠実なものは大事に忠実である、あそこはきちっと話せるんですよ。だから前のことはまあ後でお父さんお母さんに聞いてね。先生は今日はこの話をするからねと。なかなか不正にまみれた富で友達を作りなさいってイエス様は言われたんだよって、どうしても言うことが できないんですね。でもあれはイエス様のお言葉ですから、きっと正しい意味があるんだろう。でそれを今日はきっとこの大人の礼拝の礼拝で言わなきゃいけないんでしょうけど、どうも歯切れが悪いですね。でその御言葉、不正にまみれた富で友達を作りなさいという御言葉、この御言葉は悪いことでも平気でやってよろしいと聞こえるかどうかという、イエス様は本当にそう言われたのかという、それが問題の一つかなと思うのです。まあ、今日の聖書を見てみますと、イエス様が活動された頃のユダヤの律法には同胞から利子を取ることを禁止していました。しかし実際には貸した金額に利息を上乗せして、その総額の証書を作らせていたという事実もあったようです。そのようなことから考えてみると、つまり管理人が儲けるためにそういうふうな不正の管理をしていたということも説明ができます。ですからこの管理人がした証書の書き換えが利息分だと考えれば、立法の教えに戻して不正な利子を帳消しにしてやったという意味になります。これもだいぶ無理のある解釈なんですけど、そうとしか解釈できないんですね。でこう考えれば、主人が抜け目のないやり方を褒めたということも納得がいるんですね。なぜかというと、この出来事によって誰も損をしないからです。主人は貸したものをそのまま返してもらえばいいわけですし、そして借りた方も借りた分を返せばいいわけですし、そしてこの管理人は自分の身も安全になるという、誰も損しない三方両得ってやつですね。そう思えばこの話もまあ確かに分かる話だなと思います。この例えをイエス様が教えることは、週末が差し迫った今、光の子らもこの世の子らに学んで、このように事態に敏感に対応する賢さを持てという、そういう倫理的な話になるのかなと思います。しかし問題となるのはあの御言葉です。不正にまみれた富で友達を作りなさい、これだけはどう解釈できません。どうして不正にまみれた富で友達を作りなさいって教えになるのかという、いろいろ考えてみました。富とは何か、この富はギリシャ語ではマモンと書いてありますので、不正にまみれたマモンっていうのはじゃあ富のことではないかもしれない、そうでもなさそうです。この不正にまみれた富っていうのは悪いことをして得た金という意味ではどうもなさそうです。不正をして得た富ではなく、ただこの世の富、マモンという意味としてどうも聖書には書かれているようです。だとすると富自体というのがもうすでに不正であるということなのでしょう。そう考えていくと実はとても不正なんですね。なぜかというと、人間というのは命にしてもいただく財産にしても、すべては神様から与えられているもの、神様の恵み、神様のものにもかかわらず、実は自分のものであるかのように生きているというところが実は不正だということかもしれません。主人から富を浪費している管理人というのは実は私たちのことかもしれません。すべては神様のものにもかかわらず自分のもののように使っていく、不正の富というのは この世を生きるために与えられた富のことなのですが、しかしそれは全て神様のもので、本来なら神様のために、神様の御用のために使うべきものなのに、そうしていない。しかしそれをどう使うかだとイエス様は今日おっしゃったのではないかなと思います。イエス様は友達を作るために使いなさいというふうに今日おっしゃっているのです。今日の説教題は、管理人は考えたのだというふうにしました。何をこの管理人は考えたのかというのが実は一番の問題です。そしてどんな答えを出したかということです。管理人の考えはこうでした。職を失った時、自分には土地を掘る力も体力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい、そう考えたのです。自分は何もできない、また落ちていくのも恥ずかしい、どう生きていけばよいかというふうに考えた。そのような中で自分にとって一番方法を思いついた。それは何だったかというと、自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。これが彼の答えです。自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。それでそれを実行したというのがイエス様の例え話にあることです。負債の減額という話に使っていきますが、しかし考えてあげ、彼が出した答えは友達を作ればいいのだということでした。ところがこの話を受けてイエス様の言葉は、不正にまみれた富で友達を作れということになっていきます。ここが引っかかりますが、大切なことはその後です。あなた方を永遠の住まいに迎え入れてもらえるからというのが答えになっています。これ2つ並べてみるとちょっと違うんですね。自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだというのが不正な管理人の答え。イエス様は、あなた方を永遠の住まいに迎え入れてもらえるというのが答えになっています。イエス様の教えと管理人の考えがここで実は交差しています。管理人は自分の家に迎えてくれると考えましたが、イエス様は永遠の住まいに迎え入れてもらえるというふうに言われています。友達の態度が迎えてくれるというのと迎えてもらえるというのはかなり違うことです。なぜならそこは永遠の住まい、神様の国だからです。とすると、友達を作れば、その友達とはイエス様によれば神様のことなのです。人に仕えることによって、人に奉仕することによって、神様が友達になってくださる。そしてこの友達になってくださった神様が永遠の住まいにその迎え入れてくださるというのが、実はこれは本当の教えです。そのためには、与えられた富をどう使うか、与えられた富に対してどう忠実であるか、神様が持っておられる恵みに対してどう誠実でいられるか、もっと言えばそれをいかに誠実に受け止め神様のために用いるか、これが今日の一番の問いかけです。すべての富は神様の働きのために用いられるもの、この富に忠実に生きることを求められる。要するに、自分のためだけに使うのか、神様に与えられた永遠の住まいに迎え入れてくれるように用いるのか、そして神様が友としてくださるのか、私たちを取りなしてくれたのは一体誰か、じゃあ何のために与えられている恵みを使うべきか、そうイエス様は問いかけているのではないでしょうか。すべてのものは神様のものであること、それをどう使えばいいかを今考えなさい。神と富に仕えることはできないのだという話ではないかなというふうに思うのです。広島教会に、去年一昨年ですか、一人のおばあちゃんが天国に召されていきました。おばあちゃん103歳だったんですね。で、この103歳のおばあちゃんにとってもいろいろ教えられまして、このおばあちゃんが100歳の時には教会の礼拝で100歳のお祝いの礼拝っていうのをして、とっても元気だったんですね。で、おばあちゃん100歳の時に教会で、100歳だからおばあちゃんが食べたいものを何でも用意してあげるから、言いなさいって 言ってください。もうじゃあ何て言ったかっていうと、サーロインステーキって言ったんですよね。あ、やっぱ元気の秘訣はここだなっつってですね、お肉大好きだったんですね。で、家ではお肉食べさせてもらえないから、あの教会で食べさせてくれって言うから、ちゃんとあのサーロインステーキ、はい、あの買って、あの食べていただきましたですね。おばちゃん元気な時には必ずデパートのデパ地下によってなんかつまみ食いして帰ってたんですね。それ知ってたんですけど、でそのおばあちゃんが102歳の時に大腿骨の骨折ですねされて、でも手術しないだろうなと思ったら、まだ生きていかなきゃいけないから手術するっておっしゃった。で手術されたんですね。で手術切ってこう寝ておられる時にですね、あの痛い痛いっておっしゃるんですね。でおばあちゃん痛いねって一生懸命言ってたんですね。でその時初めて名言を聞いたですね。おばあちゃんになんておっしゃってるおっしゃったかっていうと、牧師さん生きてるから痛いって言われたんですよ。102歳のおばあちゃんが生きてるから痛いっつって、でお医者さんを怒り飛ばしてたんですけどね。お医者さん生きてるから痛いっつって、そうだな、生きていないと痛さも感じないんだなですね。試練とか苦しみとかあるけど、それは生きてるからなんだということをですね、そしてそこに神様が共にいてくださるんだということを感じるために、この痛さがあるのかなと、これは名言だなと思いながら聞いてたんですね。でおばあちゃん、まあ、100歳越した頃、まあ、訪問した時にですね、いろいろ話をしてくれたんですね。でいろいろあのもう100歳ですからいろんな話が飛ぶんですけど、いつも言っておられたのは、とにかく夫婦は仲良くしなさいっていうことと、家族は仲良くしなさいって言って、でたまにおばあちゃんとか飛ぶんですね。あなたも早くお嫁さんもらいなさいよって言われたりですね。でお嫁さんもらったら、あのお嫁さん大事にしなさいよって言って、ではい、ではい、で次にあの佐々木かっこ先生と言ったら、あのいいね、いいお嫁さん見つかってよかったねって言われて、まあはいはいと言っとったんですけど、でおばあちゃんですね、あのまあ子供も孫もやしゃごもいるんですね。それはすごい人数だと思うんですけど、その100歳の時に教えてくれたんですね。私は100年間生きてきたんですね。で今何やってるかっていうと、子供と孫とやしゃごとそれに関わる家族全ての名前をですね、こんな大きな家さんの表に全部書いて一言ずつお祈りしていると。で365日お祈りしていると。牧師さん何時間かかると思うって言われて、さあって、もう朝6時に目が覚めたらですね、午前中いっぱいかかるんですね。そして毎日やってるんですね。でその中に牧師さんのことも入ってるって言われたんですね。あ、そうか、このおばあちゃん、あの僕のためにも祈ってくれてんだと。でなんであの祈ってくれたかっていうと、僕が赴任して最初に訪問した時に、あんたの望みは何かって聞かれて、僕はあの広島教会が100人の礼拝になるようにっていうのは望みだって、おばあちゃんそれは真剣にそう思うかって言われて、思いますって言ったら、じゃあ私はこれから毎日祈ってあげるって言われたことを思い出したんですね。だからそれ毎日祈られたんでしょうね。で100年間自分生きてきた、与えられた長い人生で、命も長くいただいて、家族もたくさんいただいて、でもこれらはみんな神様からのいただき物だった。でも神様のものなのに自分のためだけに使ってきたねって言われたんですね。で無駄遣いしたねって、全部神様からいただいた恵みなのにね、だから100歳を超えて今することがなくなったから、神様からいただいた時間をお祈りしてるのよと。今まで全部時間無駄に使ったけれども、これからは神様のためにお祈りをしながら過ごしていきたいのよ。だから朝神様がこうしなさいって言われるようにお祈りしてるんだ。お祈りしてると神様がどんどん友達になってくださるからねって言われたですね。このことを今日この聖書を読みながら思い出したんですね。お祈りして、毎日お祈りして、午前中ずっとお祈りして、牧師さんのこともお祈りしてると、神様が友達になってくださるからねって。で神様が友達になってくださったら、今度私が天国行った時に迎えてくれるということだったのでしょう。不正にまみれた富で友達を作りなさい それは悪いことしたお金ではなくして、実は神様から与えられているものを私たち自身のために使ってきたでしょう。それは不正な使い方だ。でもその不正な富でも今度神様に悔い改めて向かい合う時に、実はその使い方によっては神様が友達になってくださるという使い方ができるのだ、そういうふうにこの箇所が響いてきたのです。私たちは自分たちの人生、どうせなら抜け目のない生き方をしたいと思います。しかし抜け目のない生き方をしたいと思っても、それが本当に必要かどうかは分かりません。抜け目のない生き方はしなくても、実はもうすでにイエス様が十字架によって私たちを救ってくださるから、実はこれが抜け目のない生き方なのでしょう。イエス様の十字架が先にあって、罪を許されて、そして私たちが恵まれて生きていける、これが抜け目のない生き方です。私たちはすでにイエス様の十字架によって天国に永遠の住まいを持っています。友達になってくださった神様が必ず迎えてくださる、それを信じていい。また時間が経てば経つほどその友達関係がさらに強くなっていく、それも信じていい。先に私たちが選ばれて、そして天国の住まいを与えられていること、このことを覚えたときに、今私たちが生きている中でどう生きればいいのか、与えられているものをどうすればいいのか、それを考え、そして答えが見つかったら実行していくってことではないかなと思います。5週間神様から与えた富がきっとたくさん私たちにあります。どう使うかは私たちに任されている。できれば神様が友達になってくださるような使い方ができればというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちに与えたものは全て神様のものです。しかしそれを私たちは自分のために使おうとしています。どうか与えられた富を神様の御用のために、神様が私たちの友達となってくださるために使うことができるように私たちを努めてください。今週1週間の歩みが主によって守られますように。イエス様の御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。